デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ、キャットです。今回はですね、イットさんも前回トピックにされてましたけど、今やっぱりパレスチナとイスラエルの戦争の話題で持ちきりですよね。10月7日だったので、日本では8日になったとこだったのかな。すごいよく覚えてるんですけど、私その日英検受ける予定だったので、ろくにニュースも見ずに出かけていたんです。試験場では携帯の電源を切らされるので、電源を切って試験受けて、3時間後くらいに電源つけたら、友達から LINE がたくさん来てて、何事かと思ってみたらイスラエルの戦争のことでした。なんでそんなみんな慌てたかっていうと、私たちの友達グループの中にイスラエル人が何人かいるんですよね。で、みんな日本で出会った子たちなんですけど、何人かはイスラエルに帰国してたんで、まず彼女たちの安否が心から心配になりました。その時の状況は、パレスチナのガザ地区からハマースが宣戦布告なしに5000発のミサイルをイスラエルに向けて発射っていうもので、それと同時にガザからハマース軍がイスラエルに侵入。イスラエルで行われていた音楽フェスの会場が一瞬にして虐殺の場になって、イスラエル人たちが人質として連れ去られてるっていう恐ろしいものでした。フェスには日本人 DJ が行っていたり、ヨーロッパ各地から外国人観光客も来てたようですが、260人以上がその日犠牲になったとのことでした。その日の夜にはイスラエルの友人たちと連絡がついて、全員の無事が確認できたので、ひとまずは本当に安心しました。でもこれからその子たちはどうなるんだろうっていう不安でいっぱいになりました。この問題ですね、イギリスの三枚舌外交などによって聖地エルサレムをめぐって、イスラエルとパレスチナが昔からずっと争いを続けてきてたっていうのは知ってたんですけど、イスラエルとサウジアラビアの接近に不満を感じたハマースからの攻撃で始まった今回の戦争は、過去の規模を大きく上回る非常事態です。私ちょうどこの戦争が始まる前に、そのイスラエル人の友達に直接いろんな話を聞いてたので、すごくなんていうか、もうこれが勃発してから四六時中そのことが頭を離れないっていう状況です。で、彼女たちが言ってたのは徴兵制度についてだったんですけど、イスラエルでは戦争に備えるために男性が4年、女性も2年、誰しも軍事訓練を受ける義務があるのですが、私が友達になった女の子たちはみんなイスラエルの土地に生まれた若い女の子たちで、戦争に反対してるんです。だから武器を触るなんてもう絶対嫌だって言うんですよね。でも行きたくないから徴兵に行かないっていうのはまかり通るはずなくって、親とか家族とか世間も軍に行くのが当たり前っていうスタンスらしいので、簡単に行きたくないっていうだけでは免れない状況なんですけど、そこでもどうしても行きたくない人に残された道はただ一つというか、精神病のふりをするしかないんですよね。なので気が触れてる感を徹底的に出して、私が武器を手にしたら自殺してしまうって主張するんだそうです。絶対に徴兵に行かない意思を持って、それに命を懸けてるんですよね。そこまで、しかも若い10代前半ぐらいからこうやって戦争には行きたくない、訓練は受けたくないっていう主張を持ってるんですよね。そこまでして戦争に反対するようになったきっかけっていうのが、それこそ若い時に出会ったパンク音楽なんだそうです。メタルやパンクは国家にも反対する強い心と平和や平等の象徴なんだってちょっと感動しました。 このようにイスラエルの若者たちの中にはパレスチナの人たちと争わず仲良く平和に生きていきたいっていう人たちが育ってたんですよね。だからこそ本当にこの戦争の勃発は本当に苦しいです。今回はハマスが始めたことだからハマスが全部悪いって言うとなんかいろんな意見がありますよね。でもイスラエルは昔からパレスチナに対して相当の嫌がらせと人種差別と虐殺を行ってきたっていう声が必ず上がると思うんですけど、英語で言うなんだろう、ワタバウティズムみたいな、じゃああれはどうすんの的な話でこうキリがないですよね。ガザとヨルダン側にあるウエストバンク地区にもどんどんイスラエル人が侵入してきて、隣り合わせにイスラエル人とパレスチナ人が住んでてとか、同じ建物の1階と2階に分かれて住んでて、だけどそのこっちはイスラエル、こっちはパレスチナってなってるからそこは通り抜けできないんだけど、イスラエル人がパレスチナの家にゴミを投げ入れたりとかして嫌がらせしてるっていうような動画がちょうど2年前の様子っていうことで、日本人の人がで動画に撮ってきたってやつとかも見ましたけど、本当急にあのイスラエル人が家に侵入してきて、家にあるもの、家具や何もかも一切奪われて、ここはもうイスラエルだからお前たちは出て行けって言ってくるような状況があるっていう動画だったし、パレスチナへの水とかインターネットもイスラエルの会社が仕切ってたりとかするんで平等ではないっていうのはあるんですけど、一方そのイスラエルってすごい軍事大国でお金もあるので、パレスチナを根絶やしにしようと思ったらいつでもできたけど、それをしないっていうのはやっぱりそうやって全滅させたり虐殺したりはしたくないからっていうことなんだっていう、その表れでしょっていう話も出てくるけど、なんですかね、もうこの戦争については本当に今までずっと毎日ポッドキャストでニュース聞いてたんですけど、アメリカのニュースを英語の勉強で聞いてたんですけど、戦争勃発からも大変なことになってて、まあお前はどっち側につくんだみたいなところから、お互いが本当に別れて結構ひどいことを言い合ってたりとかしてるんですよね。特にこの保守派でユダヤ系アメリカ人のベン・シャピーロっていう人、結構あの弁が立つんで、まあ、あまりにも保守派だからもちろん何言ってんだろこいつって思う時もずっとあったけど、まあまあ聞いてたんですよね。でその人がもう本当にユダヤ系だから超激しくハマースの攻撃を非難してきて、あすごい強烈でしたね。でやっぱりユダヤ系としてずっと差別されてきたから、ここでパレスチナの方もかわいそうとかっていうのはさらにユダヤ人差別だみたいな感じで、もう烈火のごとく怒ってんすよね。で彼、まあ、今までツイッターに事実はお前の感情なんか気にしねえっていうツイートを6年間も変更せずずっとこうピン止めしてたんですよ。ツイッターの一番最初のツイートに来るようにピン止めしてて、まあ、それもすごいあのライクが多かったんですけど、今回それを6年間変更してなかったのに外して、毎日そのこの戦争がいかにひどいかっていうことについて、いかに今までユダヤ人が差別されてきたか、ハマースを根絶やしにするのは正当な報復だっていう内容の動画を更新したら、そこにピン止めするようになったんで、まあ今までいろんなね、アメリカにはいろんな問題があって、銃乱射事件とか BLM とかトランスジェンダーの問題とかいっぱいあったけど、どんな問題よりも彼には6年間ここまで響いたことはなかったんかいみたいに突っ込まれてはいますけど、でもあとそのすごいフェイクニュースですよね。日本でも報道された40人の赤ちゃんが、イスラエルの赤ちゃんがハマースによって殺害されて、そのうちの何人かは赤ちゃんなのに首を切り落とされてたっていう、本当デスラジオの話なんですけど、これでどれだけハマースが極悪非道かっていう話になったと思うんですけど、 でも結局証拠っていう証拠がなくって、でベン・シャピーロもツイッターでそんなに証拠証拠って言うならぼかしなしで写真を見せてやるよ、お前らこれ見とけって言って出してきたのが黒焦げになった真っ黒な赤ちゃんの遺体の写真だったんですけど、それが結構すぐに AI 生成画像だってめくられてたんでしょうね。なんか本当はこれ元はワンちゃんの写真じゃないかっていう風になって、すごいどう説明するんだこれ AI じゃねえか、嘘つくなプロパガンダだって言われても、もう一旦嘘ついてるんでこの人嘘を認めてないんですよね。いやーこれは赤ちゃんの写真だって言ってて、でそこが本当に一番怖いんですよ。だって今まですごい大きな声を持って発言してた人が嘘が認められないってどういうことなんだろうって思うんです。しかもベン・シャピーロどころじゃなくてジョー・バイデン、アメリカの大統領までもがそれをやってたのが本当に見ててめっちゃ怖っと思ったんですけど、バイデンが発言してたのがそのイスラエルの赤ちゃんが40人も殺された、こんなひどい写真を見る日が来るとはって嘆いてたんですけど、すぐにホワイトハウスがその写真をバイデンが見たっていうことはありませんでしたっていう、だからその写真なんかないんですよね。その写真なんてないんだけどバイデンは写真を見たって言ってて、大統領がそう言ったらすごいインパクトじゃないですか。で、何なのってなりました。もう何を信じていいか分かんないっていう感じですよね。本当裏が取れてるのかよく分かんない報道がすごい多くって、画像だけじゃなくって動画とかもあって、動画だったら本物かと思ったら昔の動画だったりテレビゲームの映像だったり、まあ、最近すごいリアルだからそのゲームの映像だったり、そういうフェイクニュースが本当にネットで拡散されてしまうんで、フェイク動画を流してひどい動画とかで声の大きい人が拡散させて嘘をつくのがもちろん一番の悪だけど、もうこっちもこっちで騙されないようにしなきゃいけないなっていうのがすごい思いました。ガザ地区の中の病院が空爆にあって500人の人が死んだ、でその空爆はイスラエルがしたんだっていうニュースあったじゃないですか。あれバーンって出てきた時にそういう文言でパレスチナの方からの発信があったんですけど、いやその一瞬で500人死んだっておかしいし数えられたんかいとか、なんかちょっと怪しいけど、そのインパクトっていうのか、それが本当にアメリカの報道とかでもそうらしいですって言ってこうニュースで拡散されちゃって、で結局後から開けてみたら病院に爆弾落ちてないし、病院からちょっと離れたところ、これベリングキャットが写真撮ってきたんですけど、近くの駐車場のところにロケット弾みたいなのが当たったぐらいの浅いっていうか、そんな人がいっぱい死ぬようには思えないような跡があって、どうやらこれの話だしってことは500人も死んでないよね。でしかもこれってハマースじゃないんですけど、パレスチナジハードのパレスチナにいるまた違うテロリスト軍団の誤射でこうなったっていうことが後から分かったりとかして、なんかねずっとこうネットにかじりついて見てても、あこのニュースが飛び込んできたって思ってすごい拡散されてるって思ってもそれは真実じゃなかったりするんで、真実がこうあってほしいっていう気持ちがかかってるっていうか、パレスチナも変なこと言うしイスラエルも変なこと言ってるんですよね。まあでも本当にネットでももうとにかくガザ地区には食料も水も足りてないし、ネットも通ってなくって電話もほとんどつながんないっていう状況になってるから、すごい人が亡くなってるし民間人が亡くなっていってるし、報道っていうのもネットとかなかったらジャーナリストが踏み入れなかったら本当の状況って伝わってこないと思うんで、 毎日本当に恐ろしいって思っています。もうトゥルークライムだデスラジオだって言って遊んでられないような気持ちにこう影響されたんですよね。すごい、なんだろう、普通に毎日は過ぎていくけど頭の中があまりにもひどいし、たくさんの人が苦しんで死んでるんだってなったら、もうセリアルキラーとかって言ってられなくなる影響を受けちゃうんで、本当に世界が平和になってほしいです。まあネットはそういうフェイクニュースのめくり合いとか揚げ足の取り合いとかクソミーム戦争みたいなのが乱立してるんで、もう何とも言えない感じですよね。こう遠くからクソミームでみんな、ちょっとした笑いっていうか風刺画、まあ、クソミームって風刺画だから、まあ恐ろしいけど真実を俺は見抜いてるぜ、こういうことだろみたいなところを理解したい人が多いから、うまく説明できないけどそういうクソミーム化成になってる。でまあ今イスラエルの地上の軍事侵攻が待ったなしみたいになってて、人質が取られてますからね。まだ200人くらい、2人のアメリカ人は解放されたけどまだ人質がいるから、その人たちを返してもらうためには地上から侵攻しなきゃいけないって言ってたり、イスラエルの北部はレバノンに接してますけど、そこにはテロリストのヒズボラがいるし、ヒズボラはもう完全にイランにバックアップされてるハマースの比じゃない軍事力を持つテロ軍団だから、もしヒズボラが介入したらアメリカも介入するってバイデンが宣言したし、もう怖いしかないですよね。でまあ一応ヒズボラは介入しないみたいなことを言ってるのを今日聞いたところですけど、どういう風に超えていくのかなっていうことです。私もこれを研究してる人とかじゃないから、昔の歴史がどうとかって盤上式ぐらいしかわかんないんですけど、今回その若いイスラエルの女の子たちと実際に友達だから、その子たちの声とかを聞いてより身近に、遠い国だけどより身近に感じてすごく考えさせられます。これでこう平和を願ってた人たち、イスラエルに生まれた人たちがこれを経験してどういうふうに変わっていくのか、どういう大人になっていくのか、またこのパレスチナ人をじゃあどうするのかっていう、みんなが平和を願ってるはずなのに、なんでこういうふうにならなきゃいけないんだろうなって思います。すごい、その第二次世界大戦もヒトラーのナチスもなんか戦争は良くないよねとか、あれは辛かったよね、自分がされたら嫌だよねっていう、すごいシンプルな答えをみんなが持ってるかと思ったら、何ですかね、人間って何にもそういうところはいいソリューションを思いつかないものなのかなって思います。なんか赤ちゃんが死んだか死んでないかの証拠とかじゃなく、本当に実際死んでるし、イスラエルの赤ちゃんもパレスチナの赤ちゃんも無実の一般市民たちがすごい死んでるのは事実だから、10人死んだんだったら1000人死んだ方がかわいそうとかそういうこともなく、一人一人の命の重みってあると思うし、でもこれをしなくちゃ先に進めないものなのかなっていう、人間の出した答えってこれなんかなっていう、なんだかねすごく憤りを感じます。なんとも言えない苦しさがありますね。あとそう、あまりにも大きなトゥルークライムなので、ちょっとねこの毎日すごい、なんか日本での毎日って平和で安全で嬉しいなって思うんですけど、なんとなくちょっと白人男性の気持ちというか、何も悪いことしてないし、ただそういう風に生まれただけだけど、白人で男性だっていうだけでちょっと特権があるんだよって言われてる、そのもどかしさみたいなのがこの安全な毎日を暮らしてることに対してちょっと感じるところがある。まあ絶対に繋がってないわけではないだろうから、何ができるかって考えたり何か起こってるか知るっていうのは大事なんかなって思います。まあ、本当にデスメタルとか ホラー映画でぐちゃぐちゃに人が死ぬイエーイみたいなのを楽しめるぐらい世界が平和になってほしいっていうのは本当にすごい心から思います。イスラエルベスキアルトレイルとかもイスラエルのデスメタルで日本に来た時見に行ったし、やっぱりメタルとかでこう言葉が通じなくても音楽で人がつながって、そのバンドを見たこととか、その人たちとご飯食べて喋ったなとかって一生忘れないから、メタルを聞いていて国を越えて同じ気持ちっていうか仲間だなみたいに思うこともあるし、本当にそういう感じで世界がまとまればいいのになってすごく思います。まあ幸い日本にいると安全なので、まあ、台湾有事とか言われてるけど、今のところ命の安全があっていろんなことに考えを巡らせられるので、日本は本当に良い答えを出していってほしいです。ちょっとうまくまとめられないですけど、イスラエル・パレスチナ問題これからも勉強していろんな人の意見、本当に人ってでもいろんな意見言うんだっていうのをが分かった、それが分かった事件になりました。はい、それではまた。